大家平安。
皆様に平安ありますように。
我们下午两节课继续来查考诗篇九十篇。
あ、午後の2時間をもって、引き続き詩篇の90篇について調べたいと思います。
我们看诗篇的九十篇。
詩篇九十篇開きましょう。
十七节。
十七節です。
诗篇九十篇的十七节。
詩篇九十篇十七節。
愿主我们神的荣美归于我们身上，愿你坚立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你坚立。啊，这是摩西最后一个祈求。
啊，これはモーセにとって最後の祈りです。
那十七节哈，如果我们看英文圣经，有两种翻译。
十七節はこれ英語バージョンの聖書を見れば2種類の翻訳があるんです。
我不晓得日文翻什么。好，这个第一个翻译就是跟中文一样，愿神的荣美归于我们身上。
まあ一つはすなわち神の恵みを我らの上に下すと。
那英文还有一个翻译就是愿神的恩宠 favor 啊，愿神的恩宠。归于我们身上
啊！日本日文是第二个的
啊，第二个哈，恩宠哈，对，好，那我想这两个翻译本身都是非常有意义。
まあこの二つの翻訳はとても意味があると思いますが。
啊，所以这个最后一个心愿跟祷告，我想用两个不同的题目跟大家一起来查考。
だから最後の願いと祈りを二つのテーマを持って皆さんと一緒に分かち合いたいと思います。
说愿神的荣美归于我们身上。
願くは神のその栄が私たちの上にあるようにと。
摩西曾经看过神的荣耀。
かつてモーセが神の栄光を見たんです。
如果我们回来看这个出埃及记。
出エジプトへ見ましょう。
出埃及记的24章。
出エジプト記の24章。
出埃及记二十四章。
出エジプト記の24章。
第九节。
九節です。
出埃及记二十章第九节。
出エジプト記24章の九節。
摩西、亚伦、拿达、亚比户、以色列长老中的七个人都上了山。第十节。
十節。
他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。十一节。
十一节，
他手不加害在以色列人尊者身上，他们观看神，他们又吃又喝。然后我们再看十五节。
同的十五节，
摩西上了山，有云彩把山遮盖。十六节。
十六节，
神的荣耀停于西乃山，云彩遮盖六天。第七天，他从云中召了摩西。十七节，
十七节，
神的荣耀停在西乃山，以色列人眼前形状如烈火。啊，这里讲啊，神显他的荣耀。
啊，ここでは神がその栄光を表したことについて書いてある。
第十节说，神的脚下有平铺的蓝宝石。
啊，十節には神の足の下にはサファイアの敷石があると。
天色明净。
そして澄み渡る。大空のような。
然后下面就讲神的形状好像烈火一样。
そして神の形は燃える火のようだと書いてます。
这是一种灵界的显现。
これは霊界における現れですから。
用我们物质界能够了解来形容。
だから物質界において理解のできる言葉で形容している。
其实灵界的事情哦，我会超越我们肉体所能够了解的。
もともと霊界のものは我々の肉体で理解できるものを超えるものです。
所以神就叫摩西跟七个长老去观看神的荣耀，在那个地方来享受神。
そして神がモーセとその他の長老たちをそこで神を見るようにと。
那在
命じたんです
。詩篇九十篇，摩西就祷告求神的荣美，神的美能够归到我们身上。
そして詩篇九十篇には神がモーセが神にその栄が我らに下すようにと祈ったんです。
这个代表我们信仰追求的一个很重要的方向。
それは私たちの信仰の追い求めには非常に大事な方向です。
就是要追求神的美。
すなわち神のその美しさ、栄を追い求めるんです。
所以信仰是什么？
信仰とは何か。
信仰是一个不同价值的追求。
信仰というのは異なる価値に対して追い求めることです。
当我们提到我们想到一个问题啊，就是到底做人的价值在哪里？
一体人となすその価値はどこにあるかという問題に考えてみると。
诸位有没有想过这个问题？
皆様はこの問題について考えることありますか？
我是一个人。
私は一人の人間だ。
那我的价值在哪里？
では私の価値はどこにあるんですか？
这个很重要啊。
これとても大事ですよ。
有时候我们从来没有想过。
あるいは考えたこともないかも。
做人的价值。
人となすの価値はどこにある？
那要回答这个问题。
でこの質問に答えるには、
我们要了解啊，从圣经看起来，这个价值有两个层面，有两个体系。
まず聖書から見れば、価値というものは二つの形態があるんです。
如果我们想做人的价值在哪里，我们就要看我站在哪一个体系来想。
人となす価値はどこにあるか見るには、まず私はどの体系におるかという見方からすると。
我们现在来看早上看了一段圣经。
午前中も読んだ聖書を見ましょう。
哥林多后书。
コリント人への第二の手紙。
4章。哥林多后书第四章。
コリント人への第二の手紙4章。
18节。
18節。
原来我们不是顾念所看得见的，乃是顾念所看不见的，因为所看得见是暂时，所看不见是永远。这个地方在讲我们生活的经验里面分作两个，一个是看得见的。
ここでは私たちの生活の経験から言うと、一つは見えるものと、
就是这个世界。
すなわちこの世界です。
另外是看不见的。
もう一つは見えないものです。
就是灵界。
それは霊界のことです。
所以这个圣经里面在讲价值的时候，就是分作这两个。
ですから聖書でこの価値をに対して言うには、この二類に分かれます。
就是世界上看得见的。范围，我们做人的价值在哪里？
すなわち世界で目で見える範囲内において人間としての価値。
那从灵界来看，我们做人的价值又在哪里？
そしてもう一つは霊界から見て人間の価値はどこにあると。
首先我们要来看人怎么看主耶稣。
まず人はイエスをどう見るかについて見ましょう。
我们同样看这哥林多后书第五章。
同じくコリント人第二の手紙五章の
16节。
16節。
5章16節。所以我们从今以后不凭外貌认人，如其凭着外貌认过耶稣，如今却不是这样。这个地方说我们不凭外貌认人。
ここでは誰も肉によって知ることはしない。
但是这个外貌的下面有一个小字，原文做肉体。
日文是肉体。
是肉体。所以接下去他就讲我们凭着肉体认过耶稣。
我々かつてキリストを肉によって知っていたと。
这个凭着肉体认过耶稣，就是我们读着这个第四章最后一节就是用看得见的，用地上这个价值体系来判断耶稣。
キリストを肉によって知っていたということは、すなわち四章の最後に目で見えるその世界の角度から。耶稣を見たと。
所以用地上的这个尺度一量，主耶稣算什么？
だから世のその寸法で測るイエス様が何者でしょうか？
第一个，他没有加行美容。
まず良い姿がなくて。
看起来也不英俊，也不潇洒。
そして見た感じでは人の目を引かないんです。
那个耶稣的像很多人画的是太英俊了，其实不是这样。
よくイエス様のその絵が描かれるけれども、しかしそういうのじゃないんです。
让你不会想要再看了。
だから二度と見ない、見たくないという聖書の書き方です。
第二个，他没有家世背景。
またその家系も良くないんです。
他很会讲道。
よく説教しますが。
大家很惊讶。
みんなが驚きます。
到底他是谁？
一体彼は誰だと。
忽然就发现，他就是我们街头那个木匠的儿子。
しかし後で分かったら、これはあれみんな知ってる大工さんの子じゃないか。
就听不下去了。
そうするとその説教を聞けなくなった。
第三个。
三つ目は？
他说，狐狸有洞，飞鸟有巢，我没有放枕头的地方。
その狐には穴があって、空の鳥には巣がある。私が枕を置く場所もないというんです。
主耶稣以今天来讲，英文叫做 homeless， 就无家可归。
今で言うとホームレスと同じだ。
美国里面有上百万 homeless。
アメリカは何百万のホームレスがおりますけど。
没有地方住。
住む場所はない。
我们再看主耶稣，他没有受过什么教育。
イエス様には教育も受けてません。
今天来讲叫做无学的小民。
今日で言うと無学の人だ。
所以以世界这个价值体系来讲啊，没有一个层面呢，耶稣是被人接受的。
だから世界の価値観で見ると、イエス様が何者もないんです。
所以罗马书说啊，照着啊家谱来说，主耶稣的家谱，他是啊，他有他的家谱哦。
啊，罗马书
约瑟的儿子。
ローマ書によれば、イエス様の家系図によれば、彼はヨセフの子です。
所以照这个体系来讲啊，人就把他丢弃了，不要他。
その体系によれば、人に捨てられたものです。
但是照着圣善的灵来说，
啊，しかし聖なる霊によれば，
他是神的儿子。
彼は神の子だ。
他说你看到我就是看到神。
私を見る、すなわち神を見ることです。
神在我里面。
神は私の中におる。
我在神里面。
また私も神の中におると。
面貌山他把神的荣耀显现出来。
山の上彼は神の姿を表した。
那在这个灵界的体系里面，主耶稣是全世界最有价值的一个人。
そしてこの霊界の体系から見れば、イエス様が全世界で一番価値のあるものでした。
那现在我们就要想哦，
我
信耶稣以后，
私はイエス様を信じた後に、
到底我的价值在哪里？
一体私の価値がどこにあるか？哦，
那这样我们就要从两个层面来看。
そしたら二つの面から見ましょう。
第一个就从世界上来看。
一つが世界の面から見。
我们现在看啊耶利米书。
エレミア書、
耶利米書第十章。
エレミア書の十章。
耶利米書第十章、第九章的二十三節。
失礼、エレミア書九章の
二十三節。
二十三節。
神如此说：智慧人不要因为他的智慧夸口，勇士不要因为他的勇力夸口，财主不要因为他的财物夸口。二十四节。
二十四节。
夸口却因他有聪明认识我是神，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此为夸口。这个地方在讲。
ここでは。
啊，世界上人认为三件事情最有价值。
世の中は三つのことについてとても価値あると思われる。
这个就是用世界的价值观来看。
これは世界の価値観から見るんです。
第一个智慧，
一つ知恵。
也智慧以现在来讲啊，就是书读得很好。
知恵で今で言うとよく勉強できるものだ。
因为如果没有智慧，你书读不下去。
知恵がなければ勉強できないです。
你在最好的大学最难读，你读得完，这个表示你很聪明。
一番難しい良い大学では、これは卒業できたら、これあなたは知恵あるです。
那这个世代呀、啊，知识就是权力。
そしてこの世代においては知識は力です。
所以你知道比人更多，我们就有更大的权力。
人より多くしていれば、人より力があるんです。
所以教育变得很重要。
よって教育は大事にされたんです。
那勇士就是表示工作能力。
そしてその力っていうのは。啊，その仕事の働きぶりだ。
那这个工作能力强，在这个这一个公司里面，这个阶梯就爬得很高。
働く能力があれば、会社においてどんどん上へ上がっていきます。
那这也代表一个人的价值。
これも人の価値を表してるんです
ね。那财主就是他财务多。
そして富というのは、富めるというのはその富がたくさん持ってると。
这也代表人的价值。
これも人間の価値を表してる。
所以我们如果有这个三样，这是神的恩典。
だから我々にはもしもこの三つ揃ってれば、これは神の恵み。
在世界上被人看成是有价值。
世の中で人から価値のある人と見なされてる。
这是神的恩典。
これ神の恵み。
但是
しかしながら、
这个不是信仰追求的目的。
これは私たちの信仰の追い求めるの目的ではありませんよ。
为什么？
なぜならば。
因为这是看得见的。
これは見えるものだから。
在这个看得见这个世界体系有价值，这个会过去的。
見えるあこの世界の価値観の中にはこれは過ぎ去るものになるんです。
死就过去了。
死んだらもう全部過ぎ去ってしまう。
有时候还没有死，你退休就过去了。
時には死ぬ前に引退した退職したらもう過ぎてしまった。
所以神虽然是全能，可以帮助我们、祝福我们，但是最重要的追求不是在这里。
しかし神は全能の方ですから、我々を助けてくださるけれども、しかし一番大事のはこれじゃないんです。
如果我们把信仰当作一种在世界上成功成名的一个，好像一个帮助的力量，那我们的信仰有一点方向偏差。
もしも私たちはこの信仰を持って世の中で成功になる、あるいは有名になるという一つの力、助けになるというものを思えば、我々の信仰は偏っているんです。
那信仰最重要追求什么？
では信仰の一番大事の追い求めは何なの？
要追求在神面前成为一个有价值的。
それはすなわち神の御前において。 価値のあるものとなることを追い求めるんです。
那这就是摩西的祷告。
これがすなわちモーセの祈りだ。
愿神的荣美能够归到我的身上。
願わくは神のその栄えが私にくださるように。
啊，如果我们再回到诗篇九十篇来看。
詩篇の九十篇に戻りますと。
摩西怎么在描写人？
啊，モーセが人についてどう書いてるか。
第三节说：“你使世人归回尘土。”
三節にはあなたは人を塵に帰らせると。
人只不过是尘土啊。
人間は塵に過ぎません。
一百公斤的尘土价值多少？
百キロの塵はどのぐらい価値あるんですか？
没有价钱啊。
価値がない。
所以人本身是没有价值的。
だから人間自体は価値のないものです。
啊，那第五节说的人会过去的，好像水冲去。
で五節は人間は大水のように流されると。
人的价值会消失的。
人の価値が消えてしまうものだ。
但是在这样的人生里面，
しかしこういう人生において，
我们却有一个非常啊永远不会消失的价值可以追求。
私たちには永遠に消えない価値を追い求めることがあるんです。
就是神的荣美。
それは神の栄えです。
所以我们虽然卑微像微尘。
私たちは塵のように卑しいものですが。
以赛亚书说我们好像没有一样。
以赛亚書私たちが何に等しいというんだ。
但是人竟然能够美得像神一样。
あ、しかし人間は神のように美しくなるんです。
哇，这个就是我们追求的目标。
これは私たちが追い求める目標ではありませんか。
就是在我们身上能够反映神的荣美。
すなわち私たちの身の上に神の栄えが映される。
那这个要怎么做？
じゃあこうなるにはどうすればいいですか。
我们下一个问题。
これは次の問題だ。
我要怎么变成一个像神一样美。
私はどうすれば神のように美しく映されるんですか。
那我们就回来看哥林多后书第五章。
コリント人第二の手紙五章戻りましょう。
六章的十七节。
五章の十七節。
哥林多后书第五章十七节。
コリント第二の手紙五章十七節。
若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的。这个地方讲哈，
ここでは，
如果有人在基督里，
誰でもキリストにあるならば，
他就是新造的人。
その人は新しく作られたものである。
那我们就想这个新造的人什么意思？
じゃあ新しく作られたものとは何かで考えましょう。
圣经不是说我们肉体渐渐朽坏吗？
聖書で言うのは私の肉体がだんだんだんだんと朽ちていくではない、ありませんか？
但是圣经说，我们内心可以一天新似一天。
しかし聖書によれば我々の心が日々新たにされるって。
哦，所以这个新造的人哦，不是肉体上。
だから新しく作られたもの、これは肉体で言うじゃありません。
哦，你五十岁就是五十岁。
まあ五十歳五十歳の
体。哦，你信耶稣，你这个年龄没有办法倒回的。
イエス様信じた方で年齢さ遡ることはできません。
但是这个新造的人会改变我们的内心。
しかし新しく作られたものは我々の心を変えることはできるんです。
啊，那这个新造人到最后要像谁？
じゃあ新しく作られたものを最後誰に似るんでしょうか？
新造人到最后就是像主耶稣。
これを最後に主イエスに似るんです。
因为主耶稣是一个完全的人。
なぜならイエスは完全な人ですから。
那新造的人也是像还没有犯罪的亚当。
また新しく作られたものはアダムのように罪を犯してないもの。
因为亚当是用神的形象造的。
なぜならアダムは神様の姿を型取って作られたものです。
因此这个人的美有两种。
だから人間の美しさというのは二種類あるんです。
一个人的吸引力有两种。
あ、人を引き寄せるの力が二種類あるんです。
一个是外在的美。
一つは外見の美。
一个是灵里面的美。
もう一つは霊の中における美です。
所以我们看这个世界上有选美的。
那世の中このなんだっけ。
都是十七、十八、二十岁在选美。
なんだっけ。美女を選ぶ会があるんですね。若い人ばかりだ。
没有看过七八十岁在选美的。
七十、八十歳を参加する人はいませんね。
哦，所以这个啊，这个外表的美哈。
那个外見の美しさというのは。
或者男人英俊，这个会消失的。
あるいはかっこいい男性もこれは消えるものです。
但是还有另外一个美。
しかし別の美があるんです。
啊，这个是不会消失的。
それは消えないものです。
就是。灵性的美，
すなわち霊の美しさ。
那这个灵性的美就是表示 看起来跟主耶稣一样。
そしてその例の美しさを見れば、イエス様と似てるんです。
那这个美会感动人，会吸引的。
でこの美は人に感動を与えて、人を引き寄せることができる。
这个就是我们追求的另外一个价值。
それはすなわち私は追い求める別の価値観。
神的美显在耶稣基督的面上。
啊，神のその美栄はイエスキリストの身の上に現れた。
我们看这个第四章哥林多后书第四章。
コリント第二の手紙四章の。
啊。第六节，
四章六节，見ましょう。
哥林多后书四章六节，
四章の六節。
那吩咐光从黑暗照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知道神的荣耀的光显在耶稣基督的面上。这个地方讲神荣耀的光。
ここでは神の栄光の輝きは。
其实神荣耀的光就是神的美。
啊，神の栄光の輝きはその神の。B です。
这两个是合在一起的啦。
この二つは一緒なんです。
显在耶稣基督的面上。
それはイエスキリストの顔に映ってるって。
所以在耶稣的身上就反射出神的美。
だからイエスキリストの身の上に神の美しさがあそこ映されてるんです。
所以凭着这个肉体要来接受耶稣很难呐。
だからこの肉体によってイエスを受け入れることは難しいです。
但是从灵里面来讲啊，认识耶稣的人呢、啊，紧紧一生抓着他不放。
しかし霊においてイエス様を知る人は一生がイエス様とくっついてるんです。
因为他是一个很感动、很美、很有吸引力的一个。
なぜならばとても感动的で人を引き寄せるものだ。
所以今天我们如果没有被主耶稣感动，
だから今日我々イエス様によって感動されなければ、
没有被他吸引，
あるいは引き寄せられなかったら、
我们没有看到他的美。
それは私たちはイエスの美しさを見てないからです。
如果你看到他的美，
もしもイエスの美を見たら、
你会抓着他不放。
あなたはそれしっかり掴んで手から離さないだろう。
所以这个我们信仰的一个很重要的追求，就是要从物质世界的层面能够进到属灵的层面来认识耶稣。
ですから、私信仰における追い求めが、これは物質の面からこの霊の面に入り込むべきです。
这样我们的心呢会被主耶稣吸引，然后我们一直在改变向主耶稣一样。
そうすれば、私の心もイエス様引き寄せられて、そして常に心を新たにする変えていくんです。
那要怎么改变？
じゃあどう変えていくんでしょうか？
我们刚刚读的第五章哥林多后书，
さっきコリント第二手紙五章の読んだんですが、
若有人在基督里，他就是新造的人。
啊，キリストにあるならば、その人は新しく作られたもの。
就是我们要进到基督里面。
それはキリストの内に入るように。
那我们就是新造人。
そうすると新しく作られた。
这个新造人就是有神的形象，就是有神的美。
それはすなわち神の形があって神の美を備えていると。
好，那我们从三方面来看，什么叫做进到基督里面？
じゃあ三つの面から。キリストの中に入るというのはどういうことについて？
使我们能够改变有神的美。
それによって私たちは神の美を備えるようになった。
あ、请看哥罗西书。
コロサイ人への手紙。
あ、哥罗西书。
コロサイ人への手紙。
第三章。
第三章。
第九节。
九節見ましょう。
哥罗西书第三章第九节。
コロサイ書三章九節。
不要彼此说谎，因为你们已经脱去旧人跟旧人的行为。第十节，穿上新人，这个新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。行，好，这个地方讲哦，我们要脱掉旧人，要穿上新人。
ここではすなわち古き人をとその行いを脱ぎ捨てなさい、新しくになるようにと。
啊，这个理论我们都知道。
啊，この理論は皆知ってるんです。
但是问题是，当我实际上我怎么样穿上新的？
しかし実際に我々はどうやって新しい人を着るのかって。
那下面一句就是方法。
啊，その次は方法論です。
在我看英文就是说，在认识主耶稣的知识上渐渐更新自己。
すなわち真の知識に至る。新しい人を着ると。
然后到最后会变成照他主的形象，就是神的形象。
で最後にその作り主の形になるっていう。
哦，这个我们常常人问我们说，你认识不认识耶稣？
よく聞かれる、あなたはイエスを知ってますかと。
我当然都知道，我信主好几年，我不认识耶稣。
知ってますよ。私信仰がこんなに長く入ったんだから、イエス様知ってますって。
但是，
しかし、
如果你再问深一点，
もうちょっと一歩進んで、
你认识主耶稣多少？
あなたはイエスについてどのぐらい知ってますか？
忽然間我们答不出来。
突然答えられないでしょ。
神的奥秘就是耶稣。
神の奥義はイエスです。
所以我们对主耶稣的认识其实是无穷尽的。
だからイエス様に対するその認識が無限です。
我们从主耶稣讲的话。
私たちはイエスから言えば
主耶稣做的事情
またイエスの話イエスの行い
主耶稣的生活
またイエス様のその生活
还有当时的这个古圣徒对主耶稣的认识
また当時の信徒たちがイエス様に対する認識から
も你这样一直读一直读一直去想
そして読んでいってよく考えていくと
我们就发现我们对主耶稣的认识会越来越深
そうするとイエス様に対する認識が 深入りするんです
然后用这个知识来更新我们自己。
で、この知識によって自分を変えるんです。
这个叫做追求属灵的美。
これはすなわち霊的な美を追い求めることです。
比方说，我们举一个例子。
例えば例を挙げましょう。
主耶稣的谦卑。
イエス様のそのへりくだりさ。
如果我们把主耶稣拿到一旁。
もしもイエス様を差し置いて。
什么叫谦卑？
じゃあ謙遜とは何か？
我们大家都有不同的定义。
まあそれぞれの定義が異なるでしょう。
但是如果我们看主耶稣的谦卑，
しかしイエス様のその謙遜さを見ると，
忽然间发现，我们真的还有很大的距离。
我々とのあまりの距離がギャップが多い大きいだ。
我们来看这个腓立比书。
腓立比人の手紙見てみましょう。
腓立比书的第二章。
腓立比人の手紙の二章。
第六节。
六節。
他本来有神的形象，不以自己与神同等为强夺。第七节。
七節。
反倒虚己取了奴仆的形象成为人的样式这里在讲主耶稣
ここでは
本来是神
イエスはもともと神で
然后他降为人
そして人としてこの世に来られた
他降为人他降为仆人
そしてしもべの形
他降为仆人他可以洗人的脚
しもべならば人の足を洗うんです
忽然间我们发现这个叫做谦卑
突然これは謙遜ということが分かった
所以谦卑就是往下降去服侍人
だから謙遜というのは下に降りて人に仕えることです
那这样我们对主耶稣的认识就深了一点
そうするとイエスに対する認識もちょっと一歩進んだな
那我们要跟主耶稣一样的美
で私はイエスと同じの美を備える
那我们就发现我们要谦卑
それには謙遜
跟主耶稣一样去服侍人
イエス様と同じを人に仕えると
那这样就渐渐有主的形象
そうすれば徐々に主の姿を備えること
那这个神的美就在我们身上
そしたら神の美は私の身の上に表されるんです
所以 要改变成为跟主一样我们需要从圣经对主耶稣认识越来越深
だからイエス様のように変えるにはまず聖書からイエスを認識することです
我们现在看哥林多后书
コリントビト第2の手紙
哥林多后书的第三章
第三章
十六节
十六節
他们的心几时归向主帕子就几时除去十七节
十七节
主就是那灵主的灵在哪里那里就得自由十八节
十八节
我们众人既然唱着脸得以看见主的荣光就从镜子里反照变成主的形状荣上加荣如同主的灵变成的这个地方啊，是当然讲摩西，其实也是在讲我们。
まあこれはモーセについて話しているんですが、我々のことも語っているんです。
他们心归向主，帕子就除去。
主に向くときにはその覆いは取り除かれると。
这个帕子就是一个障碍。
その覆いというのは邪魔物です。
遮在摩西的脸上，人看不到摩西的荣光。
それはモーセの顔にかぶされて、そしてモーセの栄光を見ることはできません。
那今天我们要认识神。
しかし今日私たち神を知るには
障碍。
一つの邪魔物がある。
所以有时候圣经你拿给人看哦，每一个字都懂，每一句话都懂。圣经讲什么我不懂。
例えば聖書を見るときには、すべての文字は分かるけれども、しかし何言ってるか分からないというんです。
因此都不懂，所以他听圣经就觉得很无味。
だから全部分からないから聖書は面白くないというんです。
看圣经就觉得很无聊。
聖書を読むことは非常に面白くない。
那这个要怎么解决呢？
これをどう解決するか。
十七节。
十七節。
主的灵在哪里，那里就得自由。
主の霊のあるところには自由があるって。
所以当我们得到圣灵，
我々聖霊を受けたとき、
神就把那个认识神的那个障碍拿掉。
神は神を知 知るその障害物を取り除いてくださるんです。
所以得聖灵以后，你要听道理很清楚。
那聖霊受けた後にその御言葉聞くと悟るんです。
我在上个礼拜遇到一个慕道朋友。
先週ある求道者に出会ったんです。
他说他大概20年前呢，我们教会一个信徒带他来慕道。
啊，彼言うには20年前に信者に連れられて教会に来たと言います。
他想要求圣灵，求圣灵就求不到。
いくら聖霊を求めてもなかなか聖霊受けられません。
后来他就不再来真耶稣教会了。
もうもはや真耶稣教会に行かないと。
他到了加州以后，
そしてカリフォルニア州に行って、
有一个机会遇到我们教会信徒。
ある機会啊，我の信者と出会った。
这已经是20年后。
これ20年後の話だ。
他又回到教会慕道。
彼はまた教会に帰ってきて求道してる。
第一次来就得圣灵了。
最初に来た時も聖霊受けたんです。
那我们就问他说：“你现在听到了有没有问题？”
で彼に聞いて、今説教を聞けるんですか？分かるんですか？
没有问题啊。
問題ないって。
以前很多问题，现在都没有问题。
今まで問題はたくさんあったけど、今は問題ありませんって。
那我说为什么没有问题？
なぜ問題なくなったんです
か？我听了就懂了。
聞いて悟るって。
真的是这样。
本当にそう。
神的灵在哪里，那里就得自由。
神の霊のあるところには、そこには自由がある。
认识神的障碍就拿掉。
そして神を知るその障害物は取り除かれちゃうんです。
那这个障碍拿掉啊，十八节我们就敞着脸可以看见神的荣光。
障害物がなければ、私から顔覆いなしに主の栄光を見るんです。
那怎么看见荣光？
どうやって栄光を見るか？
好像从镜子里反照。
ちょうど鏡に映すようになる。
那个镜子是什么？
鏡とは？
就是圣经啊。
そう、聖書です。
圣经里面记载主耶稣的一言一行。
聖書の中、イエス様のすべてについて書いておるんです。
神的荣光借着圣经照在我们心里。
神の栄光はこの鏡、聖書を通して私の心に映されるんです。
这很奇妙啊。
不思議でしょうね。
所以有一个青年在见证啊。
ある青年の証ですが。
他说他的圣经里面呢有一些字是模糊的。
彼言うには聖書の中のある箇所は非常わからないっていう。
因为他有一个习惯啊。
彼はある習慣啊。
每一天睡觉以前一定要读圣经。
毎日寝る前必ず聖書を読む習慣。
有时候读一读，他真的很感动，眼泪就掉下来。
特には読んで感動して涙も出るほどです。
那一掉下来，那一个字就变成模糊了，一个湿的。
そうすれば流したその涙によって聖書は湿気って、そう。
我听到这个
字が見えなくなるんです。
我听到这个见证真的很感动啊。
この証し聞くと本当に感動を受けますよ。
年轻人能够读圣经读到掉眼泪。
若い者の聖書を読んで涙れるほどっていうんだから。
我们常常的信很久，觉得圣经很乏味。
我々信仰の長い人は聖書は面白くないと思ってる。
睡不着觉了，读了两章很好睡。
寝れない時には二節読んだら寝るようになるって。
很乏味。
乏しいだ、面白くない。
看电视、看新闻最有趣。
テレビはニュースを読むのは面白いっていう。
读到圣经会眼泪会掉下来。
聖書を読んでて涙が出るっていうんだ。
所以当我们祷告被圣灵充满。
だから我々祈って聖霊に満たされる時は。
这个神的话能够深入。
神の御言葉に深入りする。
能够看见神的荣光。
また神の栄光を見る。
我们就很受感动啊。
我々のその感動を受けるでしょう。
这就是我们改变的一个方法。
それは己を変える一つの方法です。
所以有时候我到很多不同的教会去领会。
私は異なる教会で一応説教するんですが。
我就是说常常发现有一些教会哦，早上十点钟聚会，大家哦好像很喜欢睡，很爱困啊。
朝十時の集会からもみんな居眠りするんです。
只是早上九点钟啊，
朝の九時ですよ。
等一下聚完会吃饭的时候，
そして集会終わって食事の時、
讲起话来，大家精神都很好，
元気になって大声出すんですよ。
等一下下午聚完会，大家又很喜欢睡。
そして午後の集会になるとまた居眠りする。
聚完会一泡茶，精神很好。
集会終わったらお茶飲む時はまだ元気になる。
但是有的教会啊，
しかしある教会によっては、
你发现你讲到的时候会有一种回应。
それで説教のそれアクションが起こるんですよ。
因为他听得懂。
それは聞いて悟るんだ。
他会受感动。
感動を受けるんです。
所以他又有一个回应。
だからそこに反応するんです。
那为什么同样教会会有这样不同？
なぜ同じ教会でなんでそんな違う様子があるんですか？
我有一个感觉。
私の感覚では、
就是教会如果很注重祷告的。
すなわちその教会がもしも祈りを重んじるならば、
这个信徒听道理精神都比较好。
その信者たちが説教を聞くときはとても元気がいいんです。
因为那个帕子拿掉。
なぜならその覆いは取り除かれると。
敞着脸可以看见主的荣光。
そうするとそれをなしに神の栄光を見るんです。
所以我们就很感动，很喜欢听，很喜欢看。
だから非常に感動を受けて聞きたくて見たくて。
这是一个秘诀。
これ一つの秘訣だ。
那这个荣光啊，照久了之后。
そしてその栄光に照らされると、
就变成主的形状了。
それ主の姿に変えられるんです。
有一次我到斐济去，
ある時私はフィジーへ行きました。
有一个陈弟兄去接我。
そのある陳という兄弟は私迎えに来たんです。
他从我面前走过两次，我看不出来。
私の前に二回渡ったけど私は知らないんで。
因为他斐济住了十几年。
彼はフィジーに十数年間住んでたから。
穿斐济的衣服。
フィジーの人の服を着て。
皮肤晒得黑黑，我以为他是斐济的。
皮肤は黒くて私はフィジーの人と思ったんですよ。
其实他是台湾人。
彼は台湾の人だ。
就是这样。
これだけだ。
那我们呢？这个神的光啊，照我们。
神の光が我を照らすと。
照久之后，这个人会改变。
そうするとその人が照らされた人は変えるんです。
变成主的形状。
すなわち主の姿に変えてしまうんだ。
就是有属灵的美。
すなわち霊的の美があるんです。
这是非常可贵的一种属灵的改变。
尊い一种霊的な変化だろ。
有一次啊，我有一次啊，在一个教会在。开这个圣工人员讲习会。
ある時ある教会で、この見働き人の講習会があるんです。
有一个教会送六个人去。
そしてある教会が六人が送ってきたんです。
一个礼拜。
一週間で。
他到飞机场就把他接到那个教会去。
そして飛行場に着いたらその教会そのまま直行した。
就住在地下室。
そして地下室に住むんです。
啊，六天完了。
6日間過ぎたら
送到机场他又回去了。
まだ空港を見送ってそれで帰っちゃうの。
那个去接他的那些弟兄。
そして迎えに行った兄弟が言うんです。
あれ、你们不一样。
変わったって言うんです。
六天不一样。
6日間で変わった。
为什么不一样？
どこが違うの？
这个六天在做什么？
6日間何をしてきたの？
就是查考圣经。
それ聖書を調べてる。
祷告。
祈り。
被神的光照。
神の光に照らされる。
那属灵上有一种改变。
そして霊的に変化が伴った。
一种属灵的美。
霊的な美が現れたんです。
所以看起来就不一样。
だから見た感じは異なるんです。
有时候我们在这个学生联恩会啊。
だから時にはこの学生联恩会の時。
发现刚刚来那个小孩子，每个人的脸都不太一样。
一番初日が来た子供たちはみんな顔は異なるんですよ。
有读书脸。
あ、勉強する顔もあれば。
运动脸。
あ、スポーツマンのタイプもいる。
電動玩具脸。
あるいはゲームばっかりやってる人もいる。
睡觉脸。
あ、居眠りする人もいる。
啊，那有的脸凶凶的，随时要跟人打架。
あ、人と喧嘩しようというする怖い顔してる人もいる。
过了一个礼拜，脸都改变。
しかし一週間過ぎるとみんな顔は変わったんです。
哇，好像天使一样。
天使のようになった。
这个叫做属灵的改变。
これは霊的な変化という。
这个叫做神的美。
これは神の美という。
这个叫做人的价值。
これは人間の価値という。
啊，变化成为神的形象。
マジ。神の姿に変えるって、
这个才是我们信仰追求的。
これはすなわち我々の信仰の追い求めるものだ。
我们看哥林多啊，彼得后书。
ペテロの第二の手紙見ましょう。
彼得后书。
ペテロの第二の手紙。
第一章。
一章の。
好。第四节，
用神。
因此，他又将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们从世界上情欲来的败坏，就得与神的性情有份。世界上的情欲叫我们败坏。
まあ、世にあるよくそれは滅びるです。
但是我们可以跟神的性情有份。
しかし、私は神の性質に預かるものとなると。
这个神的性情就是神的美。
神の性質というのは神の美です。
啊，但是接下去彼得就讲很多的追求。
その後ペテロはいろんな追い求めることについて書いてます。
所以这个神的美需要去追求。
だから神の美についてこれは追い求めるものです。
那怎么去追求？
どう追い求めるか。
其中有一个就是借着圣灵的充满。
中の一つは聖霊に満たされることによる。
所以这个斯提凡被圣灵充满。
ステファノが聖霊に満たされて。
圣灵就是神的灵。
聖霊は神の霊です。
所以圣灵就把神的那个神性浇灌在我们心里面。
よって聖霊によって神のその性質を私たちの中に注がれる。
人常常祷告被圣灵充满以后。
人はよく祈って聖霊に満たされれば。
就会跟斯提凡一样。
ステファノになるんです。
面貌像天使。
そしてその姿が天使、御使いのような。
那就是一种属灵的美所反映在脸上。
それは霊的な美を顔に映されたことです。
那就是做人的价值。
それはすなわち人となるその価値だ。
哦，所以我们要追求。
私それを追い求めるべき
でしょう。追求一个有神的美这样的人。
まあ、神の美を備えるその人となるように追い求める。
这样人就是在神面前最有价值的。
そうすればこういう人が神の前において最も価値のあるものとなる。
那这个美在天国就是荣耀。
でこの美は天国においては栄えというんです。
所以天国有多荣耀。
那天国はどのぐらい栄えるんですか。
義人要发光像太阳。
義人は太陽のように光を放す。
什么是義人。
義人とは
没有犯罪的。
罪を犯さないもの。
那个就是美。
それは美です。
跟主耶稣一样。
イエス様と同じように。
哦， 在天国要发光像太阳。
天国において太陽のように光る。
这就是神的荣耀。それは神。就是人的荣耀。
それは人の栄光です。
所以信仰最重要的追求是在灵界这个价值里面变成很有价值的。
だから信仰の追い求めるはこれは霊界において追い求めてその霊の価値です。
一起来默祷。
默祷。